お金と人の内緒話。
こんにちは、和製サロンの鳥居博文です。
ひらめきメモの江蓋です。
この番組は日常的に生まれる問いやひらめきをネットで発信していたら、それが仕事になった僕らが、これからのお金と人を考えるをテーマに、リスナーの皆さんと一緒に考えを深めていく番組です。はい、始まりました、お金と人の内緒話第71回目となります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回からまた新しく月が変わりまして、はい、12月配信会となるんですけれども、
はい、
まあ、12月といえば2021年を振り返るということで、
そうですね、総括していきますか。
はい、うん、総括していきましょう。はい、なんか印象に残ってることありますか？
いやー、コロナ以外で まあ去年もね、同じくだりやったと思うんですけど、はい、まあちょっとやっぱりね、コロナっていうものが世の中世界を支配している中で、まあでもやっぱいろいろありましたよね、2021年で区切ってみても、
うん、
まあやっぱオリンピックですか。
オリンピックですね。
はい、うん、オリンピックと、あとやっぱそれと伴ってじゃないですけど、政権交代とかもあったりとか、はい、
ありましたね。選挙行きましたね、
うん、あとちょいちょい地震でツイッターが盛り上がりましたけど、
確かに、
はい、いろいろありましたよ、2021年、
うん
うん
うん、
どうですか鳥居さん、なんか特に印象に残った出来事ありますか？
印象に残った出来事、でも本当にコロナのおかげというかせいなのか分かんないですけど、はい、2020年とセットになっちゃってません？なん
か、そうなのよ、うん、そうなんですよ。今回だ、振り返るっていうことになってね、うん、こう思い起こしてみた時に、これって2021年だったっけっていうのすごいあって、
うん、
めちゃくちゃググりましたよね、
うん、
はい、
だからなんか2020年の3月以降っていう印象はすごくあるんだけれども、
うんうん、
そっからマスクをし始めたりとかもしてるから、
そうですよね、
だけどなんかその後の区切りがなんか全くないままこうダラダラとというか、うん、惰性的に続いちゃってきた2年間だったなって印象はすごくあるなと思っていて、
そうですね、うん、なんかやっぱりこう非日常感を常に抱えてたんだけど、うん、それがなんか日常になってできちゃってたなみたいな、
うん、
なんかそういうすごい時代の境目ってこういう感じなんだなみたいな感じが常にありましたよね、
うんうん、でなんかずっとその渦中にいる感じがあって、
あ、そうそうそうそう、そんな感じそんな感じ、
皆さんもなんかこうストレスとか抱えてるなっていう雰囲気があるから、なんかピリピリしてる印象がずっとあって、
うん、
だからこうネガティブなニュースとかも取り上げられることが多いなっていう感じがあるんですよね、はい
は
い、
そうっすね、うん、なんかそう考えると、最近ね、今2021年12月現在、
はい、
結構実は日本コロナすっごく落ち着いてるじゃないですか、
はい、
ね、なんかその新しいオミクロン株がどうのこうのっていう話も来てるけど、
うん、
それでもやっぱりすごく落ち着いている状況が来ていて、
うん、
2021年の一番いいニュースこれだと思うんですよね、
うん
うん、すごくコロナが今落ち着いている、ここからどうなるか分かんないですけど、
うん、
で、すごなんだろうな、この感じが前もあったじゃないですか、ちょっと難儀のタイミングがあったと思うんですよ、
ありましたね、
オリンピック、うん、前ぐらいかな、
うんうん、
前ぐらいに確か結構そういうなんか落ち着いてきてるみたいな雰囲気あったと思うんですよね、
うん、
そこでなんかみんなわーってあの外に出かけたりとか、ちょっと気緩んじゃって、うん、そっからまた感染増えちゃいましたみたいなことが起きたじゃないですか、
うん、
なんかその頃と比べると今やっぱみんなの感覚ちょっと違いますよね、
うん、
こんなに波なのに、
うん、
まだみんなちょっとこう油断してない感じがあるというか、
うん、
しっかり警戒心がまだ残ってて、
うん、
なんかそのマスクもみんな引き続きしていて、
うん、
みたいな感じがやっぱり俺は2021年独特の空気感だなっていう感じ、
うん、
やっぱ同じこと繰り返してるようで人々の感覚ってやっぱちょっと変わってきてるよなっていうのをね、
うん、
結構肌で感じる気がしますね、
うん
うん、
確かに、なんか去年の年末の方がむしろ開放感あったというか、うん、そのせいでそうなんか12月30日ぐらいでしたっけ、1000人超えたのって感染者数が、
う
ん、で一気に広がってるなって感じしましたけど、
そうなんですよ、
なんか今年は落ち着いてる割に皆さんも警戒感高くっていう印象ありますね、
うん、そうなんですよね、うん、なんかみんなはっちゃけてみたいなニュースも流れてこないし、
うん、
最近ツイッターで話題になってたのはもはやマスクを外せないみたいな、
うん、
若者が、うん、いやもうマスクはもう顔につけるパンツですみたいな、
はい、
話が話題になってましたけど、
うん、
だからもう
恥ずかしいと、はい、素顔を出すのが、うんうん、いやその気持ち分かるなという感じしますよね、
うんうん、いやありましたよね、そのコロナのなる前にもなんかこうイヤホンとマスクがセットな若者たちみたいな記事とか結構バズってたりとかして、
はいはい、
なんかその顔をあんま見せたくないみたいな流れあったと思うんですけど、
うん、
なんかあれぐらいの思春期のタイミングにこのマスクを強制されるってなったら、
う
ん、
あそうだね、
外せなくなるっていう気持ちはすごく分かりますよね。
そうですよね、うん、確かにな、ちょっと我々とはまた感覚違いますもんね、
うんうん、なんかそのナイーブな時期というかセンシティブな時にマスクずっとしてなさいって言われたら逆にこれ取れって方が、
いや本当ですよね、
難しくなるだろうなっていうのをすごく感じますよ。
2年ですよだって、
うんうん、
この番組もちょうどこの番組ってコロナとともに始まったみたいなところあるから、
はい、
あの2年なわけですよ、
うん、
俺らからしたらもう2年ってそんな数字じゃないんだけど、
はい、
30後半にもなってくると、
うん、
ただね、高校1年生から2年生にかけてマスクずっとしてたみたいな、
はい、
ね、素顔見たことない同級生なんているわけじゃないですか、
はい、
そう考えたら相当ですよね、青春マスクとともにありみたいなね。
いや本当ですよ、
どんな感じなんだろうそれ、想像できないよな、
うん、だからそういう子たちがこう大人になった時というか、
うん、
こう失われた青春を求めてみたいな時に、
うん、
何に回帰するのか、
うん、
なんかどんな変化を及ぼすのかなっていうのはすごく気になりますよね。
そうですね、うん、なんかその僕らも結構氷河期とか失われた10年って言われるじゃないですか、
はい、
でもこういや失われたも何もあったけどねって感じだと思うんですよね、当人からしたら、
はい、
だから我々からしたらああいう経験ができなかったんだよな今の彼らはって思うかもしれないけど、
うん、
なんか彼らにしかない解像度で見えている何かっていうのがもしかしたらあるのかもしれないですね、
うん
うん、
なんかそういう子にほど聞いてみたいですよね、2021年振り返ってどう感じてるのみたいなのって、
うん、
いやでもあんまり印象ないのかもしれないですね。
いやそうですね、
うん、はい、
うん、
ということでなんかあんまりその世相を切る話っていうなると僕らの不得意分野でもあるのでは
い、はい、
ちょっと今年見てきたコンテンツとか、
うん、
読んできた本とか、
はい、
なんかそういったものを紹介できる、まあ、ポジティブな話していけたらいいかなとは思ってるんですけど。
そうなんですよ、うん、確かにあんまり外出とかしなかったからそういうこういう場所で語る思い出みたいなのあんまないなって思ったんですけど、うん、そういえば最近っていうか、まあ、今年どんな本読んだだろうとか、
うん、
どんなあの動画コンテンツ見てきただろうっていうのを振り返ったら、
うん、
結構ボンボン出てきて、
うん、
だからその思い出ってこういうことなんだなって思いました
どういうことですか？
なんつうんだろう、うん、こう人に話す思い出って、
うん、
なんでこう出かけた話しか しちゃいけないと思ってたんだろうっていう、
あなるほど、
勘違い、
はいはい、うん、
そのコンテンツの話すりゃいいじゃんでね、
うん、
思ったんですよね、
うんうん、
こういう映画見て面白かったとか、
うん、
こういう動画見て面白かったみたいな話、
うん、
むしろ今求められてるのってそれじゃないのっていうね、
うん
うん、
ある種なんか異世界に転生してるわけですからね、
その状況って本当ですね、う
ん、フィクションの世界の中
に、うんうん、確かに。いやそれもねちょっとその話広げていいですか？
もちろん。
異世界転生ものは超見たのよ。
わあ、そうなんですね。
思い出したわ、
うんうんうん、
あのテンスラとかね、
はい、
転生したらスライムだったけんとかね、うん、なんかすごいもうどこもかしこも転生ものいっぱいあるじゃないですか最近、
うん、
でもちょっと見てみるかと思って、
はい、
で見たらいや面白くてね、
うん
うん、でなんかこう異世界転生というものに憧れる気持ちも分かるなというかね、
うんうん
うん、もうまさに鳥居さんおっしゃったように今がなんか異世界にいるみたいな雰囲気じゃないですか、
うん、
だからねなんかその現実と虚構の区別がねすごい曖昧になってきてるんですよ、
うん、
なんかだからそういうブログとかノートも結構書いた気がする俺、
うんうん、
なんで今までその僕は物語を物語として消化してたんだろうみたいな話とかも書いたんですけど、
お
うん、いやなんかその物語で感動しても、
うん、
いやでもこんなこと現実では起こんないけどねってどっかで思ってたなと思って、
うんうん、
なんかそのコンテンツの触れ合い方ってなんか意味あるんだろうかってちょっと思った瞬間があって、
はい、
その現実で起こらないだろうなっていうことを何の予防線それって自分で思って、
うんうんうん、
なんかそこを外して見ることになんかブレーキかかってたんですよね、
うん、
ということに気づいて、
うん、
いやその本当現実にあったことだっていうそのパラレルワールド的なね、
はい、
感覚でコンテンツを楽しんじゃなんでいけないんだろうっていうふうに思ったんですよね、
はい、いやでもそれすっごく共感するというか、
なんか
似たような感覚は抱いていて、うん、 なんかそれこそ2019年ぐらいまではこう、うん、明確な、うん、一本の線があってというか、それに沿ってこう進んでる感じはあったんですけど、うん、
はい、
間違いなくなんかそれ以降はこう複数の平行世界があるような感覚になってるっていうか、なんかいろんな作品の中でもそのコロナがなかったように描かれてる映画とかドラマもたくさんあったし、なんか本当にめちゃくちゃコロナ禍の話も描かれたりもするので、なんかそう考えるとどれが本当のものなんだろうっていうのは意外とよく分かんなくなっちゃってるっていうか、なんか同時並行的に今も進んでる世界があるんじゃないかなみたいなのを普通に感じられるようになってきましたよね。
なるほどね、そっか。いや確かに今ドラマを見ていてもね、
うん、
ちょっと今現代のことを書いてるはずなのに、うん、みんなマスクしてないなって思ったりとか、
うん、
かと思えばやっぱりこう現代を反映してちゃんとこうマスクをした世界観で、展開しているものとかもあったりとか、そこからしてやっぱりもう作る側がどっちのコンセプトでいくかっていうのを最初に決めてんでしょうね、そういう意味ではいろんな世界線があって、これは確かにそういうのをこう複数見てると、やっぱりこうパラレルワールド的な、こうじゃなかった世界っていうのがもしかしたらあるのかもねみたいな、そういう考え方が自然になってるのかもしれないですね、いや面白いなそれ。
なんかそういうタイミングになって突然メタバースが来てるっていうのも一つ僕は象徴的だなと思ってて、
なるほどね、
なんか、だから平行世界とか異世界とか、なんかそういったものを結構当たり前のように受け入れやすくなってきてるんじゃないかなと思っていて、
まあ当然その外出しにくくなったっていう物理的な背景もあるとは言いつつ、なんかその思想的に受け入れやすいベースも出来上がってきてるみたいな感じなんですかね、
だからなんかズームとかでオンライン会議とかも当たり前になってくると、なんかこの画面越しにもう一個世界があるんじゃないかみたいな感覚ってすごいあるだろうなと思ってて、だから僕今年印象に残ってるっていうのと一つは、細田守監督の竜とそばかすの姫は意外と印象に残ってる映画だなと思っていて、見ました？
ちょっと見てないんですよ。
なんか、あれもなんていうんですかね、オンラインゲームの中の話なんですけど、一人の少女がオンラインゲームの中に入ってって、そこで、ある少年を救っていくっていうの話なんですけど、なんかそれとかもすごく今年らしい映画だったなと思っていて、僕は結構あれ印象に残ってるんですよね。
今年らしいっていうのは どのあたりが今年らしいんですか？
なんかこれまでのそういった、平行世界というかオンラインゲームのやつって、あれ何でしたっけ、名前ですぐ出てこなくて今すいません、サマーウォーズみたいな感じで結構ポジティブに描かれるというか、大冒険みたいな感じ
なるほど。
だけどなんか竜とそばかすの姫はもうちょっとなんかリアルで、こうリアルの世界とゲームの世界が行き来しててんてこまになってる少女が描かれてるんですよ。なんかでどっちを選ぶかもはっきり描かないで終わっていくみたいな感じがしていて、これ
なるほど、それは、そのゲームの中の世界を選ぶっていう可能性もありえるみたいな、僕全然見たことないで喋ってますけど、
はい、そうなんですよ。だからその少女にとってもこう明確なヒーローみたいなのが、リアル世界にもいるしゲームの世界にもいるみたいな、でもどっちを選ぶかもはっきりしないまま終わっていく、これネタバレなのかな、でもなんかそういう映画で、結構それこにリアリティを感じる人は多いんじゃないかなと思っていて、サマーウォーズとかはなんかこういう風になっていくんだろうな世の中はっていう、こう本当になんだろうな、分かりやすく冒険者として見れたと思うんですけど、どっちかというと今渦中にいる人が多いから、なんかその葛藤の方にシンパシーを感じるというか、共感する人は多いんじゃないかなと思っていて、
いやーなるほど、そっか、平行世界が結構リアリティを帯びてきたというか、なんて言ったらいいんだろうな、想像の世界というか、ここじゃないもう一つの場所みたいなのが、結構リアルに感じられるようになってきた、なんか僕的には結構いいことな気がするんですよね、なんか昔から
お金と人の内緒話。
想像の世界というか、ここじゃないもう一つの場所みたいなのが、結構リアルに感じられるようになってきた、 なんか僕的には結構いいことな気がするんですよね、
うん、
なんか昔から僕結構言ってたというか思ってたことが、うん、やっぱりこう居場所みたいなのが一箇所ないし、しかないとやっぱりそこで共有されているルールとか世界観とか、うん、こう出来上がった自分自身のキャラみたいなのが、うん、もうこれがもう自分自身であり、うん、これが世界である世の中であるっていうのが、うん、なんか当たり前のこととなってしまうじゃないですか、
うん、
そうなってくると本当はもっと外側ちょっとね人間関係変われば、
うん、
もっと実はもっと生きやすい世界があったりとか、
うん、
があるはずなんだけど、でもどこに行っても同じだからっていう感覚になっちゃう、
うんうん、
っていうところがあるから、やっぱ一つの人間関係一つの場所っていうところにこうずっといるっていうのはやっぱしんどいよなっていうのを思ってたんですよ、
うん、
でもやっぱり逆に今家から出れないとか、うん、遠出できないという環境にあることによって、
うん、
そういう平行世界みたいなものにリアリティをみんな感じられるようになったんだとしたら、
うん、
逆にこう今いるリアルの場所っていうのをこう客観視できるように、
うん、
なるじゃないですか、
うん
うん、それはなんかいいことなような気がするんですよね一つ、
うん
うん、
しかもエフタさんに至ってはそれをもうかなり前からやってるわけじゃないですかそうですね、エフタっていうキャラクターを作って
確かに名前まで変えて、
うん、アイコンもあってっていう、うん、だからなんかそれはかなり早いタイミングから導入してたってことですよね。
いやそうですね、あ、うん、確かに、
うん、
そうなんですよ。僕ずっと公認会計士の勉強をしている時は本名でね、自分の本名でどういうふうに生きていくんだろうって考えてる一方で、
うん、
ツイッター上ではエフタっていう名前で、うん、もう好き勝手猫のアイコンとかでさ、
うん、
やってた自分もいて、確かにそう考えると同時進行でしたね、
うん、
違う世界線で、
うんうん、
でもそこに昔はなんか罪悪感感じてたんですよ、
うん、
なんかやっぱりインターネット上の自分は仮初めの自分っていう感覚があって、
はい、
その仮初めの自分が何偉いこと言ってんだよって、
うん、
現実の自分はまだまだ勉強ばね社会にすら出てないんだぞっていう、
うんうん、
そういうその引き裂かれ感があったんですよね、
はい、
でもないわ今。
おお、そうなんですね、うん、
まあもちろんそのインターネット上での、うん、そのインターネット上でうまくいったからそれを言えるんだろって言われるとそうかもしれないんだけど、
うん、
でも多分世界の空気感もそういう生き方が当たり前になってきてるというのも感じる、
うん、
だ僕はもうだからその別に分けてることに引け目を感じなくていいんだなという空気感も結構感じられるから、
うん、
生きやすくなりましたね、
うん、いやでもそこだと思うんですよ今多くの方が悩んでることって、うん、だからなんかそういう並行の選択肢も取れるようになってきたけれど、うん、その本当にその二重人格っていうか二つ持ってもいいんだっけみたいな、
うん
うん、竜とそばかすの姫もそういうような物語の展開で進んでいく感じなので、なんか今のエフタさんの話は結構希望になる人が多いんじゃないかなっていうふうに思って、
あ、なるほど、
なんか僕らの小さい頃に本当にゲームばっかりやってアニメばっか見てていいんだっけっていう葛藤あったじゃないですか、
はいはい、
でも今は別にそんな葛藤を持ってる多分10代の子ってほぼいなくて、
うん、
だからなんかそのあたりはこう変わっていくんだろうなって思わせてくれ何かありますよね。
いやそうっすね、うん、なるほどな。そう考えると今の若い方たちの抱える問題意識と、まあ、僕らの抱える問題意識ってやっぱ少し違ってきてるのかもしれないですね、
うん、
そのマスクの話とかもそうですけど、
うん、
だいぶその生きていた時代背景が変わってるから、
うん
うん、こう抱えてる悩みも違うのかもなって気がしてきた、
うん
うん、
だいぶ違うし もはや想像さえできないことになってくるんじゃないかなと思っていて、
そっか、うん、で我々もちょっとこれはまあ時代というよりは我々の世代的な話のテーマかもしれないですけど、
うん
まあ、僕は30後半になってですね、
うん、
もうアラフォーなわけですけど、
うん、
アラフォーゆえのこうやっぱりなんだろう時代悩みというかね、
うん、
なんかそういう風な領域に来てる感じはしますね、
うん
うん、これは時代的なものなのか、
うん、
自分の年齢的なものなのかちょっと分かんなくなってきてるっていう、
うん、いやでもそこら辺も複雑ですよね、
うん、
もうどっちもなんだろうなって思いますし、
そうですよね、うん、確かにな、うん、このコロナ時代に何歳だったかによってだいぶね変わるんでしょうね、
変わるでしょうね、
うん
うん、
いやそっか面白いな、
うん、エフタさんはなんか印象に残ってる今年の作品あったりしますか。
あそうですね、 や結構いろいろ見たなと思ってですね、うん、ただやっぱり今の話聞いて思い浮かぶのは進撃の巨人最終回迎えたのが確か今年だった気がするんですよ、はい、うんうん、去年だったら申し訳ないですけどでもねあれはやっぱちょっと衝撃というか、うん、やっぱりこう時代を感じるというかね、うん、この時代ならではだなっていう、なんかこのタイミングで終わってよかったなっていう感じはちょっとしましたけどね。
へえ、うん、僕進撃は途中まで読んでいた説組なんですよ。です、ね、だから最後まで追ってないから分かんないんですけど、うん、なんかこう終了の仕方がすごくその 時代を反映してたってことですか。
いやなんていうかね、でもこれあのネタバレになっちゃうからなかなか言いづらいんですよ、うん、ネタバレになっちゃうから言いづらいんですけど、なんていうんだろうな、こうすごく閉じ込められている話じゃないですか、
はい、
うん、その閉じ込められているんだけどそこから抜け出したかと思ったらまだそこまだその閉じ込められてるというか同じ世界みたいな、うんうん、難しいな、うん、でもこれはでも結構やっぱり、ね、長いから、
うん、
まさにこういう時期にこう読み返せるっていうところもあって、
うん、
みんなだからこういう時期にこうちょっと長めのコンテンツをみんなで消化するっていうことが結構しやすかった時代だったのかなっていう気もするんですよね、
うん
うん、なんかさ、ね、鬼滅はちょっと前だけど、
うん、
鬼滅とか進撃の巨人とかなんかそういうこう最終回をみんなで楽しめたみたいな感じはなんかある気がする。
あーなるほど、うん
うん、割とそれは結構時代も後押ししたくれたのかなっていう感じしますね、
うんうん、確かになんかそういうちょっとお祭りっぽい雰囲気ありましたもんね、うん、作品ごとに。
いやそうなんですよね、うん、なんかそのコンテンツをみんなで楽しむっていうその同時性みたいなものの価値をちょっと再確認したというかね、
うんうんうん、
なんか最近ねこうテレビじゃなくてみんな動画、みんな思い思いのタイミングで思い思いの動画コンテンツ消費するみたいなライフスタイルになってきたじゃないですか、
はい、
そうなってくるとやっぱり同時に見て盛り上がるっていうものがやっぱりやりづらくなってきてたと思うんですよね、
うん、
みんなで同じテレビ見て盛り上がるみたいななかったから、うん、でもなんかこうテレビ以外でもそういう同時に楽しみ盛り上がれるっていうことできるんだなっていうね、
うん、
のがなんか割とこう鬼滅とか進撃の巨人でこう気づけたというかね、
うんうん、
面白いなと思いましたね。
確かになんか昔だったら本当に近場の友人たちとしか会話できなかったですけど、
うん、
今だったらそのネットに入ればいくらでも深い考察読めちゃったりするじゃないですか、
はいはい、
もうありとあらゆる YouTube にも上がってるし、
うん、
だからまあそれに関連するとエヴァンゲリオンとかも今年最終回だったじゃないですか。
そうだった、うん、
そうだよ。なんかそういったムーブメントはありましたよね。なんか最終回をみんなで共有するっていう、
うん
うん、
そうなんですよね。それはでも今年すごい強く思ったことなんですけど、
うん、
終わるな、いろいろとって
何なんですかね。
コンテンツって売れてる限り永遠と続くもんだと思ってたんですよ、
はい、
なんか終わるというのを諦めてた自分に気づきました、
うんうん、
例えばドラゴンボールとか、
うん、
まあ、ハンターハンターちょっと意味違うけど、
うん、
なんだろうな、面白いものほど終わらないっていうのあるじゃないですか、
うん、
だからこう売れてるものって終わらないんだなっていう風に諦めてたんですよ、
うん、
でも鬼滅とか進撃の巨人とかちゃんと引き伸ばさずに終わったじゃないですか、
うん、
でなんか結構いろんなコンテンツがそれに追従してるというか、
うん、
ちゃんと終わらせようっていう意気込みを感じるんですよね、
うん、
そうすごいなと思って、
うん、
終わらせられるんやっていう感動、
うんうん、
だからなんかその潔さがやっぱちょっとかっこいいなって思ったんですよね。
うん、あ、それで言うと僕すごい衝撃だったなって思うインタビューが一個あって、
はい、
チっていう漫画あるじゃないですか。
わ、大好き俺。
あの漫画 の、はい、作者さんがインタビューされてるラジオを聞いたんですけど、はい、彼が言っててすごい面白いなと思ったのは、100巻とか続いてる漫画って読めないから僕は10巻ぐらいで終わらせたいみたいな話をしてたんですよ、
10
巻だったかな、 なんか、まあ、すごい少ない関数を言ってて、うん、あ、なるほどって思って、そのずっと読み継がれるっていうのは、うん、そうやってこう短く完結してればしてるほど、うん、いつの時代の人にとっても手が取りやすいから、
うん、
読み継がれていく漫画になるっていう捉え方をしてて、これって僕らの感覚では全然ないじゃないですか、
うん、
長編であればあるほどみたいな、こち亀とかワンピースとか、 ああいう方が残ってるって感じしますけど、
うん、
でもそれは連載が続いてる限りの話であって、その、ね、終わっちゃったらもう後の時代からは誰も追わない、長すぎてっていうふうに言ってて、うん、だから短く完結したいんですって言ってたのが、うわ今の20代そういう考え方するんだなと思って、
なるほど、
僕はすごい衝撃だったんですよね。
そっか、いやでもね確かにあのチェンソーマンとかも結構12巻だっけ、ちょっとごめんなさい詳しい数字忘れたんですけど、うん、でも結構ね読み返せるボリュームなんですよ、
うん、
だから読み返しちゃうもんね、
うん、
やっぱ全体的にパッケージングされて完結することによって、
うん、
それをねなんかやっぱ何度も自分の中で思い出したりとかするから、
うん、
やっぱね自分の価値観に染み込んでくるんですよね、
うん、
なんかそれは確かに終わったがゆえにってのはあるわ、確かに、
うん、
面白い。
だからなんかその追いつきやすいっていうハードルの低さを作っておく方が大事っていう風に思ってるんだなって思って、
うん、なるほど、うん、
でも確かにあるじゃないですか、鬼滅とかも僕らが追った理由って絶対そこにあって、
そうなんですよ、あこれぐらいだったら最初からいけるわって思ったから、
うんうん、
あの読み進めてで最終回をみんなで楽しめたってのもありますもんね、
うん、
面白いな、
うん、だからギリギリスラムダンクぐらいなんじゃないですか、31巻ぐらいが追いつけるギリ、でも31巻もちょっと長いかなっていう。
スラムダンクはあの文章少ないから全然33巻でもいけると思う、
うん
うん、
いやだから面白いなと思って、この変化っていうのだから続けばいいってもんじゃもうないのかもしれないなっていう、
いやー考えさせられるねそれね、
うん、
なんかあの長く続けるというのが、うん、まあ、我々の中で結構暗黙の正義というか、
は
い、
うん、
ずっと続くというね、
うん、
っていうサステナブルって言ったりね、
うん、
持続可能性なんてことをつい今それが一番の価値だって言われてるぐらいの中で、
うん、
いや終わらせてこうっていう話なわけじゃないですか、
うん、
いやすごいな、
うん、
なるほど、
いやでもどっちがいいのかっていうのは分かんないですよね、やっぱりそれで続いていくものの方がなんかこうそこで生まれていく新陳代謝というか、
うん、
うんと、まあ、継承的なところもあると思うし、
はい、
でもそればっかりになってくると結構社会が硬直化してくるっていうか、
うん、
もうずっとこのメンツじゃねえかよっていう、なんかその、うん、今のお笑いの世界みたいな、
なるほど、
なんかずっと同じ芸人さんがずっと同じような感じでテレビに出てるよねっていう感じになっちゃうので、うん、なんかそうじゃないこう新陳代謝を結構若い人から求め始めてるんだろうなっていうのをなんか感じるな
と。面白いな、うん、怖くないんですかね。
だって確かに
一回閉じちゃったら次あるのかっていう怖さがあると思うんですけど、
うん、
やっぱね連載を終わらせてしまったら、
うん、
次の物語を次の漫画を書かなくちゃいけないわけじゃないですか、
うん、
そういう怖さってないのかなって思っちゃいますけどね、
うん
うん、
でも次の作 あのアイデアももうあるんですって、その方は。
そっか、むしろそっちを書きたいのか、
うんうん、でも自分は同時並行で書くのは得意じゃないから、
うん、
っていう話もおっしゃってましたね。
そっか、
うん、
いやすごいな、うわ新しいな。
だから結構リアルに見定めてるっていうか、なんか僕らはその、うん、なんていうんですかね、会社も入ったらそこからずっと定年まで勤めるとか、うん、なんかそういう幻想を共有してきた世代じゃないですか、
はい、
長く続いてるものほどいいみたいな、
うん、
でも
そうなんだよ、
現実は全然そうなってないじゃないかっていう、うん、多分若者なりの冷めた目線っていうか、うん、冷静な目線があって、
なるほど、
だったらその単発をしっかり打ってった方がちゃんと残るっていう風に、うん、思えてるっていうことなんじゃないかなっていう。
いやーそれめちゃくちゃ考えさせられますね、
うん、
だからそう畳む勇気なんですよね。
いやそうだと思います、
うん、畳めるかっていうとこなんですよ、
うん、
そこがやっぱりね今自分の中でもこうどうしても長く連載を続けたいなとかって思っちゃう
わけですよ、うんう
ん、だからやっぱ本を書くっていうのってすごく自分の中ではギャンブルだなって思うんですよね、
うん、
本を書き終えてしまったら、
うん、
あとはもうそれは売れるか売れないかじゃないですか、
うん、
怖えと思って、
うん、
なんか細く長くこう何サブスクで購読してほしいみたいな、うん、に思っちゃうんですけど、
うん、
いやそれ逃げなんかな、いやそれ2021年の気づきそこかもな、でかい、
うん、
確かコンパイルって言うんですけどね、プログラミング用語でね、
うんうんうん、
製品として閉じるっていうさ、なんか永遠に続くアップデートって感じじゃないですか、はい、我々が今いる世界って、
はい、
iPhone とかもこれが最高じゃないと、
うん、
まあ今の最高の形だけどこれからもどんどんアップデートされていくんだよねという感じ、
うん、
だからなんとなく不具合があっても許せるというか、うんうん、どうせアップデートされるんでしょっていう気持ちがあるからなんか許せる。だから作る側にもその多分妥協って出ちゃうじゃないですか、
うん、
なんかあの次で頑張ればいいやというね、
はい、
そこのなんか覚悟、
うん、
いや終わらせる覚悟か、
うん、
いや気づきたくなかったな
でもお時間ももう迫ってきてるということで、
うわそうか、
はい、でもすごく近しい話をこれからするんですよね、はい、
本当だ、
はい、
気づかなかった。
あ本当ですか、
はい、
実はこの番組が次回で最終回という、
はい、うわまさかのこうつながるそうなんです、うん、そう終わらせる勇気、
はい、
これが大事なんですよ、
うん、
はい、
だからこの番組もう終わっちゃいます、
はい、そうなんです。
まさかこんなつながり方すると全く思ってなかったですね。
本当ですね、うん、僕あ鳥居さんまさかそこにつなげようとしていました。
いや全くです。
いや僕も今あの鳥居さんにそれ言われてそうだ最終回だって気づきました
、うん、
そうなんです。2021年、うん、
はい、
ね、12月をもって、
はい、
この番組が最終回ということになります、
はい、
あと1回最終回があるんですけどね、
うん、
はい、いや長かった。コロナと一緒に始まり、
はい、
コロナと共に終わる、
うん、
終わってほしいですね。コロナもね、
確かにこれと一緒に持ってきたいですね、
はいはい、ちょっと我々がこれを引き受けたい、
うん、
はい、
ということで最後ラストの回もぜひ楽しみにしていただけると嬉しいです。
はい、
はい、それではまた次回お会いしましょう。お相手は鳥ひろみと
ひらめきメモのエクタでした。では最終回で。